この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
はい、今週もよろしくお願いします。
達也です。
達也
ちょっとアピールしておかなきゃいけない事情があってね。
なるほどなるほど、うん、達也さんなんですね。
そう、達也なんです。
はい、わかりました。
はい
ということで、今日のゲスト企業様は、なんと、あれなんですよね。
そうなんです。
まだ言わないですか。
いやいや、僕のですね、はい、高校時代の、はい、まあまあ同級生なんですね。
おー、はい、すごいですね。
そうなんですよ。満を持してですね、
はいはいはい、
ご招待したと言ったところで、もうあのどちらかというとこのラジオの収録よりもこの後の会食に心を馳せておりますよ、ね、
なるほどなるほど、楽しみで仕方ないみたいな、はい、
そうなんです。
なるほどなるほど。
なんで僕は結構何やってる会社とかは知ってますし、まあ、ビジョン発表した時にも何ビジネスかは分かると。
なるほど。
はい、
さあ高知さんの同級生ということで、うん、
はい、
ビジョンを発表させていただきます。
お願いします。
本日のビジョンは フードビジネスイノベーション。
はい、何屋さんでしょうか。
フードがついてます飲食業界ですか ね、
そ、 ね、 ね、 えね、えそんな感じですよね。美味しいんですよ。
美味しいんですか。
美味しいんです。
おー、
はい、まあ、ただね、はい、僕もあの何屋さんかは知ってますけど、はい、このフードビジネスイノベーションつビジョンの意味とかは聞いたことはないです。
おー、なるほど、うん、なんか全部英語って今まであんまないですよね。
確かにね。じゃあ確かにね、英語でしたね。うん、ね、ナオミはホワイトボードにカタカナで書いてますから、ね。そうそう、
全部英語なんです、本当はね。大文字で。
うん。そうそう。そう、まあ、詳しく聞いていきたいですね。
は
い、
そうですね。じゃあ早速ご登場いただきましょう。
はい、
株式会社アップストリーム代表取締役吉田達也様です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの、同級生の吉田達也です。
聞いてる人結構いると思いますよ。
達也っていう名前はお二人とも達也さんなんですね。
そうなんです。そうなんです。はい、残念ながらですね、はい、あの、高校生の時に、達也とかたっちゃんって呼ばれたのは、吉田くんの方で、僕が達也っていう印象は多分あまり同級生ないんじゃないか
と思ってるぐらい。コーチさんは何て呼ばれたんですか。
僕、コーチです。
あ、なるほど、なるほど。
名、はい、字でそのまま呼ばれてましたね。なんとなくほら、コーチって、カタカナにするとコーチ、
うん。珍しい方で呼ばれますもんね。
そうなんです。そう
なんです。なるほど、なるほど。
なんでさっきね、達也とアピールさせしておいたと。
すごいですね、はい、同級生で
っていうことなんですよ。そうそうそう、
コーチさんも楽しそうですね今日。
楽しいです。でもくどいんですけど、あの、早く飲み行き
同じくです。
なるほど、
はい、
へー、いいですね、
はい、
おい、ということで、うん、吉田社長に、達也社長にお聞きしたいんですが、うん、フードビジネスイノベーション、
はい、
これはどういう意味なんですか。
はい、ですね、うん、フードビジネス、まあ、飲食業って言われてる仕事っていうのは、はい、就職したいなって学生さんすごく少ないんですよね。
そうなんです。
労働時間が長いですとか、あと、まあ、お給料がそんなに高くないですとかっていうのはあまり良いイメージがないんですね。で、ただ働く以上はやっぱ夢を持って、はいで、はい、で、フードビジネスから新しい領域にこうイノベーションを起こしていきましょうっていう意味になってます。
はい、うんうん、ということは吉田社長はお店を、飲食店を経営されてるっていうことですよね。はい、
ペットが入れる、うん、
ペットが
入れる焼肉店ですとか。
ペットが入れる焼肉店、はい、おー、
本当で、
ね、うちにもいますから、ペットが、うん、ペットが焼肉。
そうなんですよね。もう15年前くらいから、はい、あの、ペットと、まあ、ワンちゃんが中心なんですけど、ワンちゃんと一緒に食べられる焼肉屋を中心に今店舗展開をしております。
たっちゃんはなんで焼肉屋さんやってるのはもちろん知ってるんだけど、
うんうんうんうん、
ペットが入れるっていうところに行った時の、うん、これやろうとかいう話は聞いたことないんだ。なんでさ、焼肉屋さんやりながらさ、うん、ペット入れる店作ろうと思ったの。
あ、 一番最初は駒沢公園にバワリーっていうカフェがあったんですけど、まあそこに私の今の家内、まあその当時は彼女だったんですけど、あのそこに行った時に、まあ夜中に飲食店だったんで、あの夜中こう深夜1時とか2時くらいにまあカフェに行くわけですよね。でその時に誰も、まあ何人かお客様がいて、でその時に歌手のチャラさんがたまたまいたんですよ。でその時にラブラドールがまあ横にいて、でその子がすごくいい子 で黙ってこうご飯食べて飲みってって、でそこにいるこう周りの人たちが全然そのびっくり感がないというか、うん、犬がいるとかびっくりしてる人もいなければ、あの普通に食事をしてたんですよね。でカフェで犬が入れるっていうことが、なんかこう普通なのに、住飲食であるこう焼肉に、なんで犬入っちゃいけないんだろうって思い始めたのがきっかけですね。
まあ、確かに焼肉に犬ってすごい、まあ、確かにすごいですよね。
そうだね、うん、そう、ね、すごく正直
なんかすごい
焼肉屋さんに牛がいたらあまり良くなさそう。
あ、そういうこと。あ、なるほどね。
っていうのも含めて、そのお肉食べるところにお肉がいるっていうのは違和感だし、
なるほどね、そういうことか。
そうだし、まあもちろんね、毛があるとかそういうことも飲食店自体で考えれば。なんかリスキーなのかなとか思った
り、鉄板とかもね、熱かったりとか、
とかそういうのもあるしね、
うん、そういうことですか、
うん、といった中でもやりたいって思ったん
でしょ、まあ、でも需要は絶対ありますからね、愛犬家としては。
そうですね、こう飲食店ってこう皆さんがあれですよ、なかなか実は差別化ってできなくて、じゃあ例えばこうサントリーのビールが置いてあるからここのお店に行こうって思わないんですよね。
そうですね。
で実は差別化って、あえて逆の敵を作ることだなってその時考えて、敵ってのは何なのっていうと、まあこんなお店だったら絶対行かないってお客さんをどんだけ作るかっていうのがまあ差別化かなと思って。
なるほどなるほど。
その当時始めた頃っていうのは、まあ今でも多いんですけど、犬がいるんだったら焼肉ちょっと食べたくないんだけどみたいな人はまあ多々多い感じですね。
あれですよね、お台場にある牛助さんですよね。あのめっちゃ混んでません？
おかげさまで、はい、
めっちゃ混んでるんですよ。
知ってるんだよね、
うん、知ってます。行ったことはないんですけど、行ってみたいなって愛犬家の人にもよく話も聞くし、
あ、そう、うん、
聞きます聞きます。
すごい嬉しい、なんか
ありがたい話、
人から聞くとね、
うん、やっぱお店に来るお客様ってみんなワンちゃん連れですか？連れじゃない人も来ます？
ありがたいことに、ワンちゃん連れじゃないお客様も来ていただけます。ただお店によって、あと曜日によっては 99% くらいもワンちゃん連れてくる日もあれば、まあそうでない時もあります。
いやすごいですね、
まあね、なんかそういうその、今の店舗運営だとか、そこのスタッフさんのことも含めて事業をやりながらフードビジネスイノベーションしていくわけですよね、
フードビジネスイノベーション、
なんかね聞くところによるとね、まあ、このフードビジネスイノベーションっていうのは、まあ会社としてのビジョンなんだけど、あんま聞いたことないなっていうか、正直言うと初めてかな。社員のみんなで考えてるビジョンだとかもあるんですよね。
まあ、このフードビジネスイノベーションっていうのがまあ根本にあって、ビジョンってまあ長期的なビジョンと、まあ中期的なビジョン、短期的なビジョンってとこに分かれていくと思うんですけど、あのフードビジネスからまあイノベーションを起こしていくっていうのが、まあ本当に超あの長い長期的なビジョンになると、まあ、そこに行くまでの見えるその短い短期的だとか中期的なビジョンっていうのは社員が毎年マイルストーンを決めて、まあ決めていくとっていう感じになってます、
毎年ですか？
毎年です。
毎年。へえ。
ビジョンってさ、いやこの番組ね、経営陣の方に来てもらって語ってもらうじゃない。
はいはいはい、
まあ大手だと、まあ、上場してたりして、会社って株主もものだとか、まあ中小もね、まあそうではあるんだけど、大体株主って経営者だったりするからさ、イコール経営者で、そのビジョンを決めるのも経営者みたいな感じなのよ。だから。ね、大手だとさ株主意識したビジョンとか作んなきゃいけないけど、中小だとね、自分たちがどうなりたいのかで OK じゃない？それをさ、働いてる社員が作ってるってね、なかなかない
よね。すごいですね。
そうですね、結構本当に変わってる会社だと思います。
なんでその社員にビジョンを作ってもらおうかなと思ったの？
もし自分が仮に働いてるとしたら、未来が見えない会社ってやっぱ働きたくないと思うんです。で本来会社って社長が作るものじゃなくて、働いてる社員が作っていくものを で、まあその文化であったりとか、うん、やるべきことっていうのが、うん、こうビジョンを自分たちある程度決めることによって、うん、それが行動規範に起こったりとか、うん、まああとはその価値観みたいなとこに落ち着いてくると思うので、うん、まあそもそも僕が決めるべき問題ではないっていうふうに思ってるんですよね。
なるほど。もう
同級生立派だから。嬉しい、
ね。なるほど。へ
え。かなりこだわってるね、そういうフィロソフィー系。
うん。
ね。
多分その私たちサービス業なので、うん、お客様 2C のビジネスでお客様直接接するとあるんですけど、うん、まあでもどんな企業体でも人ってやっぱり資産で一番大事なコンテンツだと思うんですよね、うんうん、で特に 2C ビジネスで、まあ、ましてやサービスっていうところに行くとどんだけ働いている人の満足度を上げていくかみたいなところって非常に大事で、うん、それは僕がいくら訴えて語っていっても、うん、自分たちが本当にサービスをしたいとか自分たちが本気でこうお客様を喜ばせたいっていうふうに本気で思わないと腑に落ちないと、うん、やっぱりサービスできないっていうのがまあ結論なんですよね。
毎年こう会議とかで決めてるんですか？
そう、あの全体会議っていうのがあって、うん、で年間2回にキックオフっていうのがあって、うん、あのまあ決算発表とかしていくんですけど、うんはいはい、まあその中で今年のビジョンどうしますかみたいなところと価値観どうしますかみたいなところで案出しをして、でそこからこうだんだんだんだんこう絞っていくというか、で最後は多数決で決める、なんか3つくらい決める。
あ、本当にみんなで決めてるんですね。じゃあ、
ね、価値観って、
はい、
あのたまにしかそんなの用意してない会社はね、うんうんうん、たまにしかないっていう、うんうん、あのバリューとかそういう価値観、はい、
バリューですね。
価値観もちゃんと用意してるの？
価値観は今のところうちの当社では、まあ、これもみんな社員で決めるんですけど、うんうん、7つあります、うんうんうん。でその7つっていうのを、まあ、名刺クレドみたいな形にして、う
ん、あクレドもあるの？
で、まあ、全員持つと、
うん、
でこう、まあ、ちょっとこれ古臭いんですけど、うんまあ、必ずこれ昭和っていうのは、うんうんうん、あの自分たちで決めたことなので、うんまあ、会議の前には必ず昭和をすると、
うんうん、へえ、ちょっとクレド見せて。
どんな感じ何が書いてありますか？
じゃあ、
はいはい、これ価値観って書いてあります、
うん、
ホスピタリティ、
うん、
牛すけ体験を実行し、うん、感動とありがとうを作ります。
おこれなんかナオミンポエムのコーナーに近い感じになってるよ。雰囲気出してちょっと読んでもらっていい？はい、
助け合い、うん、仲間を助け合う気持ちで行動します。成長、向上心を持ち一歩一歩成長します。非常識、無限大のユーモアを持って楽しみます。創造、お客様に価値ある空間を提供します。誠実、ルールを守り謙虚に考え行動します。責任、自らの役割を理解し行動に責任を持ちます。何ですかこれ、うん、これも決めるんですか皆さんで、
う
ん、
みたいだよ。
俺みんな社員が、
あこれも年に1回とかってことですか？
うん、そうですね。あの、すごい、まあ、大体こうニュアンスがずれないんですよ。あの、なぜかっていうと、採用自体がこの価値観を共感してくれる人じゃないと採用はしないっていう方針で採用してるので。
おえ、でもちょっとすいません。今の話だけ聞くと、なんか結構ガチガチ。うんなのかなとか思っちゃうと思うんですけど、はいはいはい、実際はどういう感じなんですか？
ガチガチっていうとそのイメージが、
なんか会社がなんか結構いろいろ厳しいのかなみたいな、
ね、多分来たらすごくびっくりするんですけど、うんうんうん、かなり緩い会社です。あのザッポスさんとかってアメリカで買収された会社、うんうん、すごい自由な会社なんですけど、うんうん、比較的それにこう似てる感じの、かなり自由ですね、
うん、多分ね、あのね、会社が決めたのをやらしてるんじゃなくて、うん、自分たちから作ってる会社って自分たち、うんうん、あの言いたくないんだけどさ、
何
ディズニーランドとかさ、
はいはいはいはい、
そういうサービスに対するね、うんうん、ホスピタリティがどうのっていうのが、まあ、クレードみたいなのがあって、うんうん、それに基づいて判断して自分で決めていくでしょ、う
ん
う
ん、
だから軸があれと、あとはもう自分たちでやっていく自由度が増えるっていうやり方。ディズニーランドの話は伸ばさなくていいんだけど、
ね、すぐディズニーの話
ね。僕ディズニー好きとかいうブランディングをされそうな拒否してるんだけどね。
じゃあこういうふうにいろいろな決めてることとかあるんですけど、実際は結構自主的に決めてやりたくてやってるっていう感じなんですよね、うん、
かなり自由な会社だと思います。
そうじゃないとなかなか7個の中に非常識とか出てこないよね。
確かに確かに、非常識、ユーモアをとか ね、
ね、
うん、え、価値観の会う人しか入れたいみたいなこと今言ってたけど、はい、それもすごい気になりますよね、はい、うん、どんな感じなんだろうって、
ね、
うん、
あのまあこの価値観っていうのが私たちが経営していくまあ会社の中で一番本当に大事にしているものでして、あのむしろビジョンとか理念みたいなところよりかは本当に価値観を重視しているんです。やっぱりこう価値観が合わない人とどんなにいい仕事をしてもどんなに儲かる仕事をしても結論楽しくないんです、でその価値観を自分たちはこういう考えでやってますよってことを採用の時点でかなりこう言っていくと言ったらおかしいですけど、で、まあ、その中から、まあ、採用のこうフローが決まってるんですけど、まあ、必ずインターンシップに入っていただいて、で実際それを体験してもらうと、でその体験してもらってどうだった価値観こんな感じだけど合いそうみたいなところから採用活動していく感じですね。
なんかさ後半はさ、はい、もうちょっと具体的にね、どんな人働いてるのかもそうだけど、ビジネスの特徴とかも聞いてみたい。
そうですね、聞いてみたいです
ね。
はい、わかりました、続きは後半ということで、今週のゲスト企業様は株式会社アップストリーム代表取締役吉田達也様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。